皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。2月19日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、なぜ貿易に失敗したのかという話です。新型コロナウイルスでありますけども、ものすごい猛威を振るっておりましてですね、中国はまあ完全に貿易に失敗しまして、全土に拡大したわけですが、まあ、日本政府も貿易には失敗ですね。ですから、厚労大臣がですね、感染経路がわからないと言い出して、で、感染症の専門家とかいう人たちが、国内でいつどこで、感染が発生してもおかしくないと言ってるわけでありますから、海外から来た、このウイルスを守ることに失敗したというわけでありますね。まあなんかですね、本当にとぼけた話でありますけども、一時が万事こういうことを最近多いわけでありますね。なんかやると言ってうまくいった試しなんかあらしないでですね、金融緩和一つ取ったってですね、異次元緩和とか言って、経済は良くなるってちっとも良くならないしですね。まああらゆることが、うまくいかない。で、自分の金儲けだけ一生懸命やってですね。で、桜を見る会もついに全日空ホテルに本当のこと言われて身体極まってますよね。で、逆恨みしてますよね。全日空ホテルはけしからんみたいなこと言ってですね、バカじゃないかと思うんですが、まあ要するにではなぜ貿易に失敗したのかってことですが、要するにバカなんですよね。まあその一言に尽きるわけで、チコちゃんの言葉じゃないけど、ぼーっと生きてるわけですよね。その、前にその、先週土曜日にありました、NSP の自国講演会でも言ったと思いますけども、大したことないと、大したことない。それからその、大変だ、黙っちゃう。この三つのパターンしかない人には、やっぱこういう危機管理はできないですね。というか、危機管理だけじゃなくて、戦略的にその前向きに行動するってことはできないんですね。近所に結構いるでしょう。大したことないと。それから、大変だと。それから、黙っちゃうと。これ三つしかない人ですね。で、大抵はですね、だからその、まあ、世の中っていうのは昨日と同じように動いてきますから、まあ、ほとんど大体これで大丈夫なんですね。近くでその、消防車の、てかまあ、消防車の音を超えても、まあ自分の家が火事で燃えることはなかなかないだろうと思って、大抵は大丈夫ですよね。それから、台風が来たと言っても、まあ大抵はですね、自分の家が飛ぶことはないだろうと、まあ普通思っててもいいかもしれませんね。どっかで戦争始まったと。まあ自分の家にですね、鉄砲玉が飛び込んでくることはまずないだろうと、まあ普通は思っててもいいんじゃないかと思うんですが、たまにそうでもないことがあるんですね。たまにそうでもないことがあって、だからその、大したことないという言葉は、実は気休めにしか過ぎなくて、本当はどうなのかなと、怪しいなと、なんかちょっと違う気がすると思ったら、徹底的に考えていかなきゃいけないんですね。考えて調べて。そのあたりがですね、実は安全を守る文化とよく似てるんです。ヒヤリハットの法則ってありますよね。一つの大事故の陰には29の小事故があって、その陰には300の、小さなトラブルがある。ですから大きな事件もですね、実は同じような仕組みで動いていて、ですからこの大感染なんかもですね、その原因を辿っていけば、要するに小さな問題が積み重なって起きてるんですね。要するに普段から物事をちゃんとまともに考えない。それから情報をしっかりこう考えない。全部人ごとにする。あるいはなんていうかな、自分が責任を取りたくないってことを積み重ねていくと、過去たびたび同じような問題があったはずなんです。例えば原子炉なんかでもですね、放射能を漏れちゃったって話は前から時々ありましたし、でもしかも隠してるものはどうもあるようですね。あるいはなんかその、設備が事故を起こしてですね、危機的な状況になったってことが、たびたび今までもあったわけですね。伊方原発もですね、なんか、瞬間的に電源落ちたと言ってたら、なんか実際には40何分も落ちてたって話ありますよね。で、ああいうことがですね、続いているとですね、そのうち大事故になるんですよ。で、そのああいうこと、その隠したり捏造したりすること、あるいはその無視しちゃって結果大事故になるようなことっていうのは、その元々の仕事の仕方がですね、実にいい加減なんですね。大したことないと、それから、大変だと、黙っちゃう。なわけですね、大したことないって言ってて何か起きると大変だと思って、その瞬間に頭がフリーズして黙っちゃうんですよね。 何の役にも立たないんですね。その代わりこの大したことないっていうことを言うときだけは元気なんですよね。何が起きても大したことない。で、一瞬で、なんですかね、大変だと言ってその瞬間から黙っちゃうというわけで、その役にも立たない。だからこういう人たちがやっぱりたくさん集まってたからだと私は思いますね。で、中国の場合は私はちょっとよくわからないんですけども、基本的には官僚体制でありますから、中国こそ官僚体制でありますから、そういうことは大いにあり得るわけで、やっぱりあそこはほら権力闘争の場ですからね。そう、例えばその、まあ動物から感染したにしろ、それから研究所から漏れたにしろ、大失態でありますから、大失態を咎められる人にならないために隠蔽したってことは、大いにあり得る話ですよね。安倍内閣なんかはまあそうなのかもしれませんが、安倍内閣なんかの場合は、まともになんかその議論をしているようにあまり思えないんですよね。なんかそもそもその論理的な議論が積み上がってるのは全然見えなくて、まあ、中国なんかの場合は責任取るのが嫌で、その、まあ黙ってたってことがあるんじゃないかなと、まあいろんな報道を見てるとそんな感じがしますよね。本当に去年ですね、香港のですね、その民主化危機が始まってから、中国の新聞も一週間読むようにしてるんですけども、まあ面白いですね。やっぱりその中国人の世界というのは独特のものがありますね。ものの考え方とか行動パターンというのは。で、まあ一番信用できないのがその中国政府の発表ですね。人民解放軍、やつで中国共産党の発表なんですが、それもこう比較すると面白いんですよね。あれ、その共産党ってのは文章をものすごく大事にしますよね。言霊で全く動かないのは共産党で、全部文章ですから、ほんのわずかなこの文章の裏切りに本当のなんか意味はこもってたりするんですよね。だからまあその辺のところはまあ昔からこうみんなよくやるんでしょうけども、やっぱ外側からの情報ですよね。それは非常に面白くて。で、だから何が本当なのかっていうのはですね、まあそのたくさんの情報を並べてみないとこうわからないんですね。で、今回の場合ですね、例えばその武漢で肺炎による最初の死者が出たって言ってるのはですね、1月12日なんですよね。武漢でコロナウイルスによる肺炎で1人死亡って言ったのは1月12日のことなんです。1ヶ月ちょっと前のことなんですよ。で、その時がですね、7人が重症で患者が41人って言ってるんですね。1月12日に1人死亡ですよ。で、今どうです？一応公式統計でも千何百人死亡で1800人ぐらいですか？で、患者はもう6万人を確か超えてるんですよね。公式の数字でもね。公式の数字でも1月12日患者は41人でありますから。まあ感染者が6万人ですから、この患者と感染者の違いよくわからないんですが、まあ感染者と見れば41人ですよね。ですからもうたった1年でですね、あ、ごめんなさい、たった1ヶ月で爆発的な流行なんですよね。で、武漢の街全体で見たって、どうです？これ去年の年末ですよね。結構いろんな、話出てましたよね。怪しげなその感染が広がってると。で、それは中国の、まあ、共産党の新聞は、出てなかったと思いますが、あちこちの新聞とか、もちろんブログなんかにもその話は結構出てましたね。でもなんか街は大体まともに動いたと思いますよね。正常性のバイアスにしっかりと浸ってですね、大したことないという言葉を言うために今日一日も生きてると。大したことないってことを確認するために新聞を読むと。大したことないってことを確認するために、説得するために、ネットに書き込むというような人たちがほとんどだったんじゃないかと思うんですね。でもすでに去年のもう秋から年末の段階で香港で革命騒ぎ始まってましたから、いや、それはやっぱり何か、違う雰囲気が漂ったと思うんですね。尋常ならざる雰囲気がありまして、香港がどうなるんだろう。まあ言ってみれば民主化勢力が押し切ったわけですよね、これね。だから中国政府メンツ潰れちゃったわけで、なんか異様な雰囲気が漂ってましたよね。で、年が明けてこの肺炎でしょう。で、その間ですからやっぱりこう共産党の方っていうのは結構追い詰められた可能性ありますよね。で、やっぱり今までのこの言ってたこととやってたことだいぶ違いますから、経済においてもですね、ずいぶん隠してること多いですから、まあそういうものが露見したってことずいぶんあるし、それからやっぱり中国にいる外国人もですね、中国と仕事をしている人も余計なこと言うとですね、国外退去になったり、逮捕されたり仕事できなくなりますから、彼らに多く期待することは無茶ですよね。 中国と関わり合って生活や仕事をしている人に本当のことを言えたって、それは無茶な話で、だからそういうことはやっぱりやっても意味ないんでね。やっぱりだから外側からじっくりとこうじわっと囲んでみるのが一番ですね。でもそういうふうに考えていてもですね、この1月12日の段階で一人死亡って明らかにおかしいですよね。もうだから、亡くなったリーさんっていうお医者さんいますよね。この人が昨年12月にもうコロナウイルスじゃないかっていうんで、SARS みたいなウイルスじゃないかっていうんで、医者仲間とこうブログで話してるわけですけども、もう武漢のその話は結構香港あたりにも出てきてましたからね。だからやっぱりこう、1ヶ月遅かった可能性ありますよね。1ヶ月遅かったんだと思うんですよ。1ヶ月、その遅くなって、で、まあ、公式に数字が出てきたのが、その1ヶ月後で。で、それから半月で、都市封鎖ですよね。旧正月の頃から、武漢封鎖で、武漢封鎖の噂は、数日前からあって、逃げた人と逃げられなかった人いるんですよね。まあ、逃げていいとか悪いとか言う議論ではなくて、とにかく、まあ、逃げられたか逃げられなかったかっていう話はなるわけですね。で、閉じ込めたと。で、閉じ込めたから感染がもう広がらないかと思ったら全くの間違いで、猛烈な感染広がったわけですよね。封じ込めてるから感染してないっていうのは、今中国政府言うけども、それは本当なんでしょうかね。要するに経済活動を再開した場合には、ものすごく人が移動するわけですよね。習近平は経済活動を再開しろって激しく言ってますよね。でもそんな怖いことはみんなできないですよね。前にも言ったように、こういう封鎖っていうのは、解除するタイミングが一番難しいんですよ。制裁もそうですね。やるときは結構一気にやっちゃうんですね。勢いで。でもこれ解除するタイミングって一番難しいんですよね。で、解除してまた例えばこの場合だったら感染広がったらどうするんだって話になるでしょう。経済制裁とかなんかだって制裁解除してまたですね、敵対的になったらどうしようかって話になるわけで、なかなか解除できないんですよ。だからそういうふうに考えるとですね、これ、まあ、いつ頃その感染が静まるのかっていうのは、ちょっと見当つかないですよね。よくわからないですよね。でもやっぱりそこで言えることはですね、この感染の失敗、貿易の失敗っていうのは、やっぱりその安全文化というか、物事に積極的に立ち向かっていこうという態度が全くないっていう部分が、やっぱり大きかったと思いますね。だから日本なんかの場合は本当に今のリーダーシップと上から下までそういう状況で、要するに平成の30年間がですね、大したことないと、大変だと黙っちゃう、この3つで動いてるんですよ。昭和のバブル崩壊の後、しばらく最後の株の暴落と銀行倒産の頃までですね、大したことないと、日本に金融危機はないなんて言い張ってましたからね、政府の連中も企業の連中も。で、翌日銀行潰れ始めると大変だった話になって、数日聞こえただけでその人もどっか消えちゃうんだよね。知らん顔してその後どっかにいるんですよね。全く忘れたかのごとくして。もうそれがなんか平成っていう時代でしたよね。いろんなとこでそういうことがあって。だからとにかく、大したことないって言わないと、なんかこう許してもらえないような雰囲気の中で多くの人過ごしてきましたから、やっぱりそういうですね、組織文化が生んだ事件だと思うんですよ。この貿易失敗っていうのはね。で、ですから、この文化が全然治ってないところは、同じような問題をいくつも起こすんじゃないかと思うんですよ。例えば、今すでにですね、感染者隠されてるケースは結構ありますよね。で、そういうのをですね、やっぱりなぜ隠してるのかっていうと、いや、大変だっていう言葉を言いたくないからですよね。大したことないって言葉にしたいからですよね。で、それが、だから武漢のように、たった1ヶ月で地獄絵になるかどうかという、その境目にはいますから、まあ本当に最後はですね、日本の人たちの本当の、まあ免疫力と申しますか、本当の体力がどこまであるのか、今回改めてそれは試されるわけであります。病気にかかるとかまでは同じかもしれないけど、まあそれがですね、治るかどうかについてはですね、まあやっぱりいろんな食生活とか、それから生活環境の違いも結構影響するでしょうから、まあその辺はちょっとやってみないとわかりませんけども、まあ乗るか乗るかのすごい危険な状況になると思いますね。で、同時にですね、やっぱりこの、まあ、もともとですね、検疫っていうのは昔からあるわけですよね。コレラ戦でしたっけ？江戸時代はですね、まあ、そう言われてたそうで。で、検疫はベネチアの時代から40日ということになってるわけですから、まあ、もともとその検疫をするのは当たり前という世界の中でみんな住んでるわけですね。 昔はだからいわゆる風土病なんてのは結構ありましてですね、日本なんかでも昔はなんか、奥の方の集落が、まあいろんな感染症で全滅したって話はあったわけですよね。だから感染症による死者っていうのは昔はあまり珍しくないんですよね。これらなんかも明治以降も日本もたびたび流行したりしてますからね。だからその元々その貿易っていうのはですね、我々の生活や仕事や国家の運営にしっかりその組み込まれてるわけですよね。権益のこと含めてですね。しかし最近やっぱりこう、なんて言いますかね、そういうことしばらくやってなかったですから、だからなんかすごい大騒ぎになっちゃってるわけですよね。だからやっぱこうなんか退化したものがあると、そこがやっぱり狙われますよね。例えばコンピューターが止まるとですね、例えば飛行場行ってですね、今日は飛行機飛びませんと、どうしたんですかっていうと、コンピューターが受けませんと、だって飛行機あるんでしょと、燃料入ってんでしょと、整備終わってんでしょと、ね、出しちゃいいじゃないですかと、いやその出ないんだとそのね、切符はですね、切符なんかあんたいいんだから 手で書けばいいじゃないかと、手じゃ書けないんだと、席すぐ決まっててね、お客順番に紙に書いて何番だと、私はいいだろうと、いやそれできないんだと、それからそのフライトプランって言うんですけども、あれ出さなきゃいけないんだ、いやあの管制登記をそこにあるんだ、紙書いて持ってけいいじゃないかと、でそれができないんだと、何ができないんだと、コンピューターが止まったら全部動かないんだってわけだよね。何のことはない、で飛行機もそこにあってですね、操縦士もいて、客室乗務員もいて、整備士もいて、客もいて、お金持ってて、なんで止まないんだと、バカげた話ですよね。でもそれ当たり前にみんなやってんですよね。で、ですから、しかもそのシステムは止まらないという前提でやってますから、止まるとみんなもう立ち往生するわけですよね。電車が止まるときはそうですよね。一旦あれ全部、コンピューター止めて、止めるんでしょ。だから全部一旦止まるわけですよね。こんなもん線路空いてんだから行けるとこまで行けじゃないかと。で、ね、いろいろ別にこの、他の線走ったっていいんだから、行けるとこまでどんどん行けじゃないかと。で、大体いつもそういう事故って起きるんだから、大体手はず整えておいて、こう止まれ、じゃあ止まれ、こっちでさっさ電話してですね、電車だと動かしていいじゃないかと思うんだけど、なんだかうるさいんですね。なんかコンピューターがどうのこうのとか言っててですね、動きはしないですよね。まあだからああいうの見てるとですね、なんかこう、本当にこう、自分たちで考えて行動するっていう能力を多分もう失ってる人たちが結構いるんだよね。食料もそうですよね。その食料を買いに行くもんだと。じゃ自分で作ればいいじゃないかっていうと、いや、そんなことはできませんということだしね。なんかこの事件はもう一つ私思うんですけども、やっぱりこう、本来の人間の能力っていうものが試されてるような感じがするんですよね。まず免疫力がそうでしょう。それからやっぱりこう、システムが止まった場合どうするか。人混みは危ないということですから、人混みに行かないとすると、じゃあそのテレワークなんでもいいですよね。逆にそういうものってのは相手のことを詳しくないとできないでしょう。ねえ、だからそういうこともやっぱりできないからダメなんだね。やっぱりいろんな意味で、こう、何でもこう、大体できるようにしとくっていうのが、まあ責任ある社会人っていうもんじゃないですか。だからなんかですね、こう、我々が目指すべき方向性も見えてると思うんですよね。まずやっぱりそんなに世の中ってですね、安易には動きませんよと。よく普段からですね、用心してですね、よく準備しておく、引かないといけませんよと。で、要するにこの、まあ、東郷元帥のが、連合艦隊解散の字で言ったようにね、平時、平和の時や戦争の時と関係なくですね、違いなくいつも構えがないといかんのやと。まさにその通りで、のんきに構えてるってことが最大の問題ですよね。それって別に憲法改正しろって言ってんじゃないですよ。憲法なんか改正してですね、で、バカな政府に何か任したんで、どれだけひどいことになるかですよね。本当にですね、民がやんなきゃダメですよ。東日本大震災と同じで、民が動いたからですね、ボトムアップの民が動いたから、まだあの時もね、被災地なんとか動いたんで、そんなもん政府の救援だなんだ、待ってたってですね、何も始まりしませんよね。いや、自衛隊だって公務員ですからね、別にそれ以上のもんではないですから、何をバカなこと言ってんだろうと思うんですけども、まあとにかくやっぱりこう本当の実力をですねしっかり持たないと始まらないな。私はしばらくこの令和の時代ってそういう感じだろうと思うんですよね。なんかこう平成の平和なものに平和ボケしちゃったもの、ぼーっと生きてるようなことに慣れちゃった人たちはもうそれがダメで、だからもっと古典的なですね、人間の根本的な能力と同時に最先端のものだよね、 政府止まったらブロックチェーンでやっていけばいいわけで、これもしかしたら感染、専門家が言うように 1,2 年続くかもしれませんよね。そしたら抜本的にシステムを作り直さないと立ち行かないじゃないですか。いつまでもね、その検疫ばかりやってられませんから。だからなんか打って出なきゃなんないですよね。そういうことを考えるとですね、やはりこれは大きな転機が来たなというふうに思うんですね。少なくともそういう、なんて言いますか、何も考えない文化、消極文化じゃもうどうしようもないんで、そこだけはですね、まず徹底的に排除していかないといけない。まあ、そんな感じだろうと思います。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、なぜ貿易に失敗したのかという話でした。ではまた見にかかりましょう。さよなら。